皆さんこんばんは、ゆうこばのトーク&トライ002放送をお聞きいただきありがとうございます。今日は5月11日月曜日、今日から連休明けという人もいらっしゃるのではないでしょうか。まあ多くの人がね、お休みと言ってもという感じだと自宅にいるからね、そんな感じだと思いますけども、元気にお過ごしでしょうか。この配信はテック記者をしている私ゆうこばこと小林ゆうたろうが、気になったニュースを振り返りつつ視聴者の方と交流をするテクトーク番組です。なおこの番組の内容発言は、小林個人の意見主張です。所属する団体や企業への問い合わせを控えいただけると幸いです。ただし、ライブ収録中のペリスコープ YouTube ライブでのコメントは大歓迎です。積極的に読ませていただきますのでどしどしお寄せください。はい、今ちょうどあれですね、ペリスコープは3名の方で、 YouTube ライブの方は2名の方に来ていただいてます。ありがとうございます。ですね、ようやくこの放送はポッドキャストだポッドキャストだと言い続けてきたんですけど、本当の意味でようやくポッドキャスト配信ができるようになりました。何っていうと、まあポッドキャストって名前的には結構やっぱポッドなんで iPod でラジオ聞くよねみたいな感覚の人が多いかなと思うんですけど、まあ音声のブログみたいなもんだという認識であれば、はい、ブログっぽく、僕の自分の個人のブログにも、公開しましたし、そこにアップロードすることで今はね Spotify の、自分のチャンネルページができました。おかげさまで、そちらに、なので Spotify 使ってる人であれば、登録していただければ、まあこの生配信だけじゃなくて、聞き逃してしまったので聞きたいという方とか、まあぶっちゃけ生配信はどうでもいいんだけど、なんだろう、暇な時に聞きたいって思ってくださる方がいればそこでぜひ見ていただきたいなと、聞いていただきたいなと思っています。動画配信はこの動画というか顔入りの配信は、YouTube ライブのアーカイブのみになっています。でまた、Spotify だったり、他のプラットフォームにももちろん今申請中なんですけども、そこで配信してるデータは冒頭のそのタイトルコールの前のものは含めていません。まあ準備してる時の間とかがあるので邪魔かなと思って、削っています。その分、音とかを入れてます。BGM ですね、オープニングとエンディングの BGM を入れていて、それはちょっと僕の友達に借りたものなんですけど、ちょっとまだクレジット入ってないんですが、まあそのうちご紹介できればなと、本人には許可を取っています。はい、なのでまあ初めてですね、それを作る、その音声データを作るのに Adobe Audience だったかなを使ったんですけど、いや面白いですねあれ。僕今までフォトショップとかイラストレーターとか、まあインデザインかなとか、まあ、動画もちょっと触りましたけど、でもやっぱそういう 2D 系の印刷とか、まあ、そういうもののツールの扱いが多かったので、初めて音声のツールっていうのを触っていて、まだ全然何が何だかよく分かってないんですけど、基本的な使い方、音ちっちゃくしたりとか消したりとかつなげたりみたいなのができてすごく面白かったですね。なので、なんだろう、もし聞いていただければ、だんだん小細工を施してやがるなみたいなことは分かってもらえるといいなと思っています。はい、じゃあちょっとまあ気になるニュースというところから始めたいと思います。気になるニュースとしては、まあ世間一般のねニュースはいろいろやってるんで興味あんまりはないんですけど、まあゴールデンウィーク明けぐらいから Google Meet が始まりましたね。今日はビジネスインサイダーにも、太田百合子さんの記事が載っていると思うんですが、記事はね、無料版 Google Meet と Zoom どちらが高機能、機能の差と使い勝手を比較というので、これめちゃくちゃ読まれてて、やっぱりみんなビデオ会議ツールどれ使ったらいいんだろうって迷ってるんだなととても思いました。まあ、記事では今回その有料版から無料版公開になった Google Meet についてをメインに扱っているんですけど、やっぱりね、SNS とか見ると、Zoom の、手軽にログインできる機能とか、あとバーチャル背景の機能がやっぱいいよねっていうのは根強いなという気がしました。まあ、実際確かにいいですよね、バーチャル背景。僕も今これ普通に自宅から配信してますけど、別になんか隠れるんだったら隠れた方がいいと思うし、スナップチャットとかね、入れるって方法はあると思いますけど、そうね、それはその、僕らだったらそれは軽くできるけど、それがそのデフォでついてるとか、2、3回ボタンをクリックすればオンになる、デバイスにもよると思いますけど、オンになるっていうのはなかなか気軽なんじゃないのかなと思います。で、最近だとなんかテレビもズームでつないで、でそれで番組のいつもの背景みたいのをバーチャル背景に設定して、あたかもそこにいるかのようなっていうのはちょっと言い過ぎですけど、雰囲気出してるみたいな、場合がありますね。あ、ちょっと YouTube ライブで接続が不安定って出たな。大丈夫かな、 YouTube ライブの人大丈夫ですかね。消えたので大丈夫かなと思います。もう一度申し上げますけども、公開収録中ですが、別に台本等あるわけではないので、それぞれ YouTube ライブ、ペリスコープご覧の方は、ぜひコメントの方をお寄せください。はい。あとね、でもね、この記事読んでてっていうか、その公開して皆さんの反応を見てて思ったのが、皆さんって誰だよって感じなんですけど、結構、勘違いしている方が多いなと思いました。何かというと、Google Meet ってやっぱ G Suite から来ているアプリケーション、そのサービスなので、なんというか、G Suite 版と無料版、つまり一般ユーザー向け版の違いっていうのをもうちゃんと記事の中には書いてあるつもりなんですけど、やっぱそこの区別がついてない人が多いなという気がしました。分かりづらいですよね。G Suite アカウントと Google アカウントって違うんだよと。例えば Google アシスタントの扱い方一つ違うし、管理者に、設定されてるかどうかみたいな違いもありますよね。なので、そこの違いは主だし、あと一番あったツッコミは、アカウント、参加者のアカウントはいらないじゃんと。参加者は Google アカウントなくても Google Meet 使えるじゃんっていうツッコミがあるんですけど、無料版はね、使えないから。無料版は、招待者が、つまり主催者が無料版のユーザー、つまり普通の @gmail.com を利用しているユーザーは、相手に招待したとき、その URL 踏むと、ログインを求められますからね。 Google も最初にジャパンブルクだったっけかな、なんか入れるときにアカウントは必須ですよって案内しているんですが、やっぱり皆さんその辺の違い、 G Suite アカウントと Gmail.com の、普通の Google アカウントの違いがまだはっきりしていないので、いや使えるだろう、記事嘘つくなよとかって書かれると、ちょっとね、どうしよう、リプライしてお伝えした方がいいのかなとかちょっと思いながらも、いっか、やれば気づくしね。で、多分もしかしたらその人は G Suite アカウントを Google アカウントだと思って使ってる可能性もあるので、そこの誤解解くのはちょっと難しいかなっていう気がします。はい、本当わかると思いますよ。自分の gmail.com のアカウントで、URL 発行して、で、じゃあそのままなんだっけ、シークレットモードで開こうとすれば、ログインしろって言われるのはもうすぐ分かるんで。で、一方で G Suite アカウントでわざと発行して、シークレットモードで開けば、名前を入れてねみたいな感じで画面が遷移するので、すぐ分かると思います。だから逆に、この人 G Suite でやってるんだとかっていうのもそれで判別できたりするのかしら、ちょっと分かんないですけど、使いやすいツール使うのが一番ですけどね。ただ、Zoom はやっぱり40分の制限っていうのが無料版にはあるので、そこ気にする人、ワントゥーワンじゃなければ、3人以上だったら、Zoom で40分以上話すんだったら、Meet を最初から使っちゃった方がいいんじゃないのかなという気はします。はい。 それがまあ気になるニュースというか、はい、最近やった記事でした。じゃあ、まあ、今日はちゃっちゃとすいません行くので、今日の本題に行きたいと思います。今日の本題は、LINEPay チャージ&ペイ小話ということで、試験放送した時に Visa LINEPay カードを作りましたという話をして、その時ちょうど YouTube ライブを初めてやろうと思ったら失敗したんですけど、今日はなんとか成功してますが、はい、それの、まあ、続きみたいなもんですね。まあ、ペリスコープの人にはちょっとお見せできないんですけど、 YouTube ライブの人はこれですね。はい、裏は見せられません。裏には、カードの表側には、ビザと、あとオリンピックのマーク、東京オリンピックのマークと、名前で、あと、まあ、NFC 使えますよっていう印と IC チップのみが印刷されています。で、裏には、自分の署名欄と、カード番号、有効期限、でな、やっぱり名前と、まあ、三井住友カードへの連絡先のみが書かれてます。本当はなんかもっとね書いてあってもおかしくないんですけど、すっげーシンプルになってて、 LINEPay の LINE の文字もないし、これ何のカード、ピザのプロパーなのみたいな気もしなくもないですよね。で、まあ、このカードがすごく便利だよって記事をビジネスインサイダーで書いたんですけど、中でもチャージ&ペイっていうのがある種注目で、まあ、LINEPay としては初めて日本で初めて、QR コードでクレジットカード紐付けられるものはこの Visa LINEPay カードのみとなっているので、それでの支払い方法、要はクレカを元にした LINEPay の決済を、いわゆるこのチャージ&ペイっていうんですよね。で、チャージ&ペイは、まあ、挙動を見てると、やっぱりその、逐次、その決済、LINEPay で決済しようとすると、その額を逐次、クレカにその、要求して、LINEPay に一回チャージして、そのまま使うみたいな感じを取ってるっぽいんですよね、どうやら。まあ、チャージ&ペイなんで、まあ、そりゃそうだって感じですね。で、まあ、その BI の記事にも書いたんですけど、このチャージ&ペイを使った時って、まあ、LINE ポイントクラブっていうものに、皆さん LINE を使っているので入っているわけですが、まあ、それの、支払いの 3%、最大 3%、最低でも 1% の、ポイントがつくんですね。で、僕、まあ、その一番上位はね、あの月 6ヶ月で5000ぐらいだっけぐらい利用してて、かつ、Visa LINEPay カードを持っていることが条件なんですけど、 3% の還元を受けられます。で、それしか書いてなかったんで、まあ、てっきり、例えば500円チャージ&ペイで払ったら15ポイント、入ると思っていたんですが、どうやらなんか10ポイントしか表示されないと。しかもなんか追加ポイントとか謎のことが書いてある、なんじゃこりゃと思って、広報さんに聞いたら、まあどうやら、まあ 1% プラス、基本 1% プラス追加ポイントって感じらしいんですよね。だから 2% 追加ポイントで入ってたっていうのは間違いじゃなくて、 1% 分は後からっていうか、まあ別のタイミングで付与されるっていう仕組みらしいんですよね。で、これって、まあなんていうか、多分詳しい人なら分かると思いますけど、さっき言った挙動にやっぱ引っ張られてるんですよね。あの、要はカード側にチャージした時に発生するポイントと、まあ QR で走った、まあオンラインもありですけど、走ったところにプラス 2% つけてるっていうんで、要はポイントを対象としてるタイミングがなんとかちょっと違うので、そういうタイミングの差みたいのが出てくるんですよね。でもドッキリしますよね。15ポイント入るかなと思ってたのが10ポイントしか入ってなかったら焦るんで、ちょっとこの辺は LINE さんなんとか直してもらいたいなって思っていて、まあお伝えして、まあなんか表示とか変える予定ですっていうお返事はいただいたりしてます。ちょっとね、お前記者なのかユーザーなのかどっちなんだって言われると難しいんですけど、僕結構自分で試してみて記事にすることが多いから、ちょっとこういう聞き方になっちゃうのはね、なんか心苦しいんですけどね。はい。でですね、 そう、まあそんな感じの挙動があるので、これからもしビザ、LINE ペイカードを使う人がいれば、ちょっと焦らず見てほしいなと思います。で、加えてですね、気になっ使ってみるまでわからなかったことが実はもう一つあって、主に家計簿ですね。皆さん家計簿アプリってサービスって何か使ってますかね？家計簿アプリ、僕の場合はまあやっぱ LINE 結構使ってるから LINE 家計簿と、あとまあ昔から LINE 家計簿を使う前からあのマネーツリー、あのゾウさんのマークのやつですね、マネーツリーをよく使ってます。でまあビザ、LINE ペイカードはあの三井住友カードの発行なので、いわゆる V パスっていうのの管理下に置かれてるんですよね。会員サービス、三井住友カードの会員サービスの V パスの管理下に置かれているので、実はまあその LINE 家計簿で見れるのは当然かなと思うんですけど、マネーツリーとか他の家計簿アプリでもその V パスを通して、利用履歴を見ることができます。はい。でただね、まあなのでマネーツリーの方はまあいいんだけど、チャージ&ペイを使った時の明細が出ないんですよね。だから LINE ペイって出ちゃうんですよ意味わかんないんだけど、いやクレカ上はただ、クレカから見たらただ LINE ペイにチャージしてるだけだから、明細は LINE ペイとしか出なかったりするわけですよ。そうなので、ちょっとなんか後から振り返るのにこの金額は一体何に使ったやつだみたいな、あのキャッシュ使ったことある人ならわかると思うんですよね。クレカの明細全部キャッシュキャッシュキャッシュって書いてあったと思うんですけど、あれと同じような、感覚です。はい。で、まあなので使った総額は管理できるんだけど、明細を管理するのにちょっと大変だなと思う部分はあります。逆にあの ID とか、なんだっけ、 ID とか NFC とか、ビザとして使った時、いわゆるカードショッピングで使った時は、普通にちゃんと加盟店名が出ます。ただね、まあ多分出るよね、出てると思います。で一方で LINE 家計簿の仕組みがちょっとめんどくさくて、僕 LINE、 あの三井住友カードの V パスを使ってるカードを別に持ってるんですよ、アナカードで。なんでもともとそのどっちにもマネーツリーにも、LINE 家計簿にも V パスは紐付けてあったんですね。そうなので、実は何の設定変更もしなくても勝手に家計簿上に、ビザ、LINE ペイカードの、明細がどんどん上がってくるようになってました。で、そんな状態で、ビザ、LINE ペイカード使ってたら、なんと LINE さんから見ればビザ、LINE ペイカードの項目って LINE ペイとしても計上されるんですよね。あの何言ってんだか分かんないかもしれないですけど、まあその金融機関ごとに明細をその家計簿アプリは取り込むわけですけど、LINE 家計簿から見た時は V パスのデータも、LINE ペイからのデータも持ってきて、そのどちらにもビザ、LINE ペイの明細が入っていて、まあ二重になるんですよあれがねめんどくさくて、まあどっちかをあのなんだっけ、計算の除外みたいな設定があるんですけど、まあ家計簿上にはなかったことにするみたいな、計算に入れないみたいな設定があるんですが、それをいちいち設定してやらないといけないんですよね。でまあじゃあ、あのじゃあ V パス側のだけ常に無効にしとけばいいやとか、まあ逆 LINE ペイ側のやつだけ無効にしとけばいいやっていう判断も、まあ、できなくはないんですけど、まあ、さっき言った通り V パス側では見れない明細っていうのが見れない明細っていうのが存在するんですよね。なのでそれがね結構バラバラなんですよ。LINE ペイ側から見たら今度 ID とかの方がうまく取れてない時もたまに、 ID は大丈夫だから、まあビザの決済とかなんか見えてない時もたまにあるし、なんかそこがねうまく連携できないので、一応ちゃんと目視で確認して被ってるところは一方を計算の除外にするっていう作業を今はしてます。ちょっとね家計簿アプリはやっぱり 楽っていうのが一つのまあいいところなので、なんだろう、この作業があるのはちょっとめんどくせえなって気はします。そう、まあ普通に今まで V パス使ってなくて普通に Visa LINE Pay カードを使い始めた人であれば多分何の問題もないんですけど、僕みたいに他のカードを持っている人、 V パスに登録している人とかがいるとちょっとこういうことになります。例えばマネツリーだと、V パスであっても V パス紐付けであってもその先のカードが何紐付いているかまで認識していて、じゃあこのカードのは、読み込みませんみたいな、読み込まない、うん、読み込まない、計上しないみたいな設定ができるので、ちょっとね、それはそれでいいんですけど、LINE 家計簿がそういうのがないから、もうとにかく何でも取り込んじゃうんですよね。それがそのアナカードの決済なのか、Visa LINE Pay カードの決済なのか、分からずどんどんどんどん取り込んじゃうので、その辺なんとか変えてほしいなと思っています。マネツリーみたいな仕様にしてほしいなっていうのが正直なところです。で、この状態で合ってるんですかっていうか、僕の環境バグってませんっていうのは、まあこれ広報さんに聞くようなことじゃないかなと思ったので、ヘルプに問い合わせてみたんですけど、ちょっとね、なんだっけ、メールで担当者に確認しておりますと。普通こういうコールセンターとかヘルプセンターのやつってまあ回答が用意されてるもんなんですよ、 QA で。でそういう定型の返事が来るかなと、これが正しいですとか定型の返事が来るかなと思ったら、確認中、担当者に確認中ですのでもうしばらくお時間くださいみたいなのが返ってきて、あ、そんな特殊な事情だったんだとかってちょっと思ってドキドキします。こんなね、コロナの時期にお前マニアックな質問して手間取らせんじゃないよみたいな感じがしちゃって、なんか申し訳ないことしたなと思いつつ、はい、まあね、それ聞いたのが結構4月5月入る前ぐらいだったんで、割とまだ時間かかってますね。うん、まあ本当大変な時期だと思うので急ぎませんが、また続報を何かでまとめられたらと思います。さっきちょっとペリスコープでコメントいただいてましたね。ドラムズ G36C さんてか、これうすいくんかな。結局家計簿アプリ使わなくなってエヴァノートに雑に書いています。うんそうだね、そういうのもあるかも。個人的にはスプレッドシート、Google でもいいし、Excel でもいいんですけど、Excel オンラインでもいいんですけど、個人的にはスプレッドシートをおすすめします。やっぱ関数使ってまとめとかできるし、まあ、VLOOKUP とかサムイフとか使ってじゃあ項目ごとの、承継を出すとかっていうのも自分でできちゃうから、それで結局ね、クラウドの表計算使えば別にね、スマホからでも変更できるんで、まあ、エヴァノートの方がね開くの手軽ですけど、そういうちょっと使い道を考えるんだったら、もともと表計算に入れちゃえっていうのはありかなと思います。はい、他コメントは特に来てないですね。うん、っていう感じで、まあ、ちょっと不満みたいな話になっちゃったんですけど、まあこれからカード作ろうと思ってる人とか、カード作ったんだけどどんな風に挙動するのかなって気になってる人の、お力になれれば良いなと思います。お得だっていうのは記事にも書きましたけど、お得だということに間違いはないので、まあもちろん例えば僕の場合ローソンだったら D カード使った方が、今絶対 D カードか、まあ、D 払い使った方が還元率は高いんですよね。スーパーアップチャンスだっけ、チャンスアップだっけ、忘れちゃったけど、それで大体キャッシュレス還元の 2% とかも含めると大体 7% から 8% ぐらいの還元を D ポイントで受けられるので、ローソンに限ってはこれ Visa LINE Pay カード使わない方がいいんですけど、やっぱそうじゃないもの、だって D カード持ってなかったりする人で、まあとにかく気軽にお得になるにはどうしたらいいですかって言われたら作った方がいいですっていう感じですね。使い道も本当使える場所もたくさんあるので、うん、特に問題がない フレカ作れるって人はぜひチャレンジしてみた方がいいんじゃないでしょうか。はい、今日はそんな感じで、うん、ビザ・ラインペイカードのお話、まあ、ビザ・ラインペイカードを使ったチャージ&ペイのお話をしました。はい、それでは、まあ、今日は、これで終わりにしたいなと思うんですけども、あれですね、ありがとうございます。あのペリスコープの方にいいねいただいたりとか、あと YouTube ライブでもいいねをしてくださった方がいて、今日 YouTube ライブ同説5人だ、5人はあんまり見たことないです。本当に皆さん夜分遅くにありがとうございます。ちょっと今日はもう原稿がまだ書き終わってないので、はい、明日の分の原稿があるので今日はこれにておしまいにしたいと思います。またこちらの、頭にも言いましたけど、今回の放送は、ポッドキャスト、まあ、現状スタートしているのは Spotify と自分のブログの方で公開されます。また、まあ YouTube ライブとペリスコープでは、アーカイブ残っているので、もし、お時間のある方はまた聞いていただけると嬉しいです。ご質問とか、なんかコメントとかはぜひ Twitter見てますので、メンションつけていただけると、拝見します。ぜひ、お寄せください。それでは、まあ、次回、今週、まあ、先週はね連休もあったので、今週は木曜か金曜あたりなんかやりたいなと思いますけど、はい、決まり次第、告知させていただければと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。